第47回、私からの人権メッセージ、作文募集。説明。これは、A4 縦、カラー、両面のチラシです。説明終わり。発行、堺市人権教育推進協議会、2026年6月制作。判例。1、表面と裏面があります。2. 音声化の際に目次を作り、番号をつけました。3. 音声化の際に説明を加えています。判例終わり。目次。1. 応募期間。2. 作文のテーマ。3. 応募対象。4. 記入方法。5. 応募方法。6. 審査。7. 表彰式、作品発表。8. 特選作品の公表。9. その他。10. 応募、問い合わせ先。11. 主催、講演。12. 2025年度受賞作品より一部要約。目次終わり。表面。第47回、私からの人権メッセージ、作文募集。書くことを通して人権について考えてみませんか。応募者全員に参加賞を進呈します。白紙の原稿用紙を背景に、鉛筆の横に、6本の手に、それぞれ、色違いのハートを乗せたイラストがあります。1、応募期間、2026、令和8年7月1日、水曜日から、8月31日、月曜日必着。2、作文のテーマ。童話問題、女性の人権、デート DV、交際相手からの暴力のこと、セーフシティ堺、女性や子供をはじめ、すべての市民の安全、安心に向けた取り組みを含む。障害者の人権、外国人の人権、子供の人権、高齢者の人権、性的マイノリティに関する問題、平和と、人権、環境と人権、感染症、ハンセン病問題、HIV 感染、新型コロナウイルスなど、と、人権、犯罪被害者やその家族の人権、インターネットと、人権、その他、様々な人権について、災害と人権、アイヌの人々、ホームレスなど、3. 応募対象、堺市内に、在住、在学、在勤の方なら、どなたでも応募できます。4. 記入方法。1. 400字から、1200字程度、400字詰め原稿用紙、または、マス目入り用紙を使用してください。2. 縦書き、パソコンによる印字も可。3. 1行目に題名。2行目に、在学の場合は、学年と名前、題名の右枠外に、作文のテーマを記入してください。5、応募方法。1、団体応募。学校等の団体で応募される場合、団体応募には、応募用紙が必要です。学校等の団体ごとに取りまとめた作文と、応募用紙を、一緒に、書き、応募先に郵送、または持参してください。私立小中学校は書き留め提送か。応募用紙は、下記、応募先、問い合わせ先ホームページからダウンロードできます。堺市立学校園の方は、C-FORCE の配布文書、人権推進課もご利用いただけます。応募する前に、必ず、本人へ、応募の承諾を得てください。また、特選受賞の際は、作品が作品集等に掲載されることへの承諾も得てください。2、個人応募。原稿用紙の裏に、住所、連絡先の電話番号、年齢を明記し、下記、応募先に郵送、または持参してください。ペンを手に考える男の子と女の子のイラストがあります。6、審査。1、審査会にて、特選20編と入選30編を選びます。2、 特選及び入選の方には11月に通知します。7、表彰式、作品発表。特選作品に選考された20名の方を人権を守る市民の集い、12月上旬開催予定で表彰します。代表4名の方には作文を発表していただきます。8、特選作品の公表。括弧1、掲載にあたっては、作文の趣旨を損なわない範囲で一部修正する場合があります。括弧2、公表にあたっては、原則として名前を、在学の方は学年も掲載します。9、その他。括弧1、応募者全員に参加賞を進呈します。括弧2、応募は、個人のオリジナルで、未発表のものに限ります。ただし、2025年9月2日以降に書かれたものとします。括弧3、特選及び入選の方には、賞状と記念品を贈呈します。括弧4、特選作品は、特選作品集や当協議会ホームページなどに掲載します。括弧5、応募作文の著作権は、当協議会に帰属します。括弧6、応募作文は返却しません。括弧7、応募者の個人情報は、本事業の目的以外には使用しません。括弧8、本作文は、応募者ご自身の体験や考えをもとにした内容を重視しています。そのため、生成 AI が主体となって作成した文章の応募はご遠慮ください。なお、AI の使用が確認され、作品の独自性や本人性に疑義が生じた場合は、選考対象外とすることがあります。10、応募、問い合わせ先。郵便番号 590-0078、堺市堺区南河原町 3-1。堺市人権教育推進協議会、堺市役所人権推進課内、私からの人権メッセージ係。電話 072-221-9280。ファックス 072-228-8070。ホームページ https://www.jinkenkyo.jp。11、主催、講演。主催、堺市人権教育推進協議会。講演、堺市、堺市教育委員会。イラスト2つ。説明。1、堺市人権教育推進協議会のロゴがあります。人が2人並んだイメージで、アルファベットの M のような形です。2、青色で。私たちの町、堺から、人権文化の花を咲かせようの文字。花という文字は、ピンク色でイラスト化されて描かれています。説明終わり。イラスト終わり。裏面。12、2025年度受賞作品より一部要約。タイトルの左横に、原稿用紙のイラスト、右横に、鉛筆と万年筆のイラストがあります。小児がんと戦うお友達へ、小学生。病気や事故で髪の毛を失った人が、ウィッグを他人の目を気にして使うのなら、悲しい社会だと思ってしまう。ただでさえつらい病気との戦いをしているのに、周囲の目とも戦わないといけないのなら、変えないといけないのは、がん患者さんの姿ではなく、見た目にこだわる社会だと思います。私は2年生の時、生まれつきの心臓病を治すために開胸手術を受けました。手術を受けた後、ほとんどの人が親切で優しく助けてくれましたが、中には嫌なことを言ってくる人もいました。悲しくて恥ずかしくて泣いてしまった私に母が言いました。あなたは、大人でも耐えられないほどの恐怖を乗り越えて手術を受けたんよ。そして病気に勝った。その傷跡は 病気に勝った勲章やから自信を持ちなさい。と。だから、私の髪の毛からできたウィッグを使う小児がんのお友達にも頑張ってほしい。まずは病気に勝って、そして他人の目を気にしてではなく、自分自身の意思で、自分がしたいおしゃれのためにウィッグを役立ててもらえたら嬉しいです。墓はいらない、中学生。私の曽祖父は太平洋戦争で徴兵され、インパール作戦という最も過酷と言われた戦地へ送られました。多くの人が命を落としましたが、曽祖父は奇跡的に生きて帰ってきました。戦後、曽祖父は戦友たちの屍を道すがらに置いてきた。自分の墓はいらない。戦友たちを置いてきた自分だけが墓に入ることができない。と、繰り返し語っていたそうです。曽祖父の意思は尊重され、お墓は建てられず、お寺に納骨されました。現代においても、ウクライナや中東では、曽祖父と同じように徴兵され、望まぬまま紛争に参加させられる人々がいます。そうした姿に、80年前に曽祖父が体験した悲劇が、今もなお繰り返されているのだと痛感します。人の命は平等であり、誰もが尊厳を持って生きる権利があります。私は、それこそが平和の土台だと信じています。曽祖父の意思を受け止め、私も人の命と尊厳を大切にしながら生きていきたい。それが、私にできる平和への一歩だと信じています。伝えたいがくれた宝物、中学生。私は、5年生の時、突然、友達から無視されるようになり、教室に行けなくなりました。いじめを受けた心の傷は、簡単には消えませんでした。6年生の秋、通級に通い始めました。教室では気持ちを伝えられず、もやもやすることが多かった私も、通級では笑顔になれました。自分を責めたり、比べたりする必要がなかったからです。そのうち、教室にいる時間が増え、話ができる友達もできました。中学生になった今、私は、楽しく学校へ通っています。教室に居場所がないと思っていた頃の私は、クラスのみんなが敵だと思っていました。今振り返ると、自分から心を閉ざしていたのかもしれません。だからといって、いじめが許されることは絶対にありません。いじめから立ち直るために大切だと思ったこと。自分の気持ちを伝える力を身につけること。そして、気持ちを相手にぶつける強さを持つこと。それが、私のたどり着いた答えです。苦しかった時、母にこう言われました。無理に、みんなと仲良くしなくていい。一人でも友達がいれば、十分楽しいよ。その言葉に私は、救われました。今辛い思いをしている人たちが、自分の居場所を見つけられるように、自分の気持ちを伝える力を育てていけるように。私はこれからも、自分の声でそれを伝えていきたいです。ありのままの好きに胸を張って中学生。中学に入って好きな人ができた。女の子だった。確かに私はその子に対して他の子とは違う特別な感情を抱いていた。だから私はその子に確かめたかった。冗談っぽく言ったのが悪かったのだろうか。キモ。この言葉が本心かはわからないけれど、その時から私は二度と女の子を好きということを言わないようにしようと思った。でも、私は誰かに話したかった。この先、ありのままを受け入れてもらいたいから。そんなことを考えていた矢先、学校で、ジェンダーレスや LGBTQ の話をしてもらうことがあった。世間に知ってもらったり、理解してもらえるよう、取り組んでいる人がいると知った。すごく素敵だと思った。それと同時に、 私は、周りばかり気にして、自分の気持ちを誰にも言えていないと気がついた。この LGBTQ がもっと広がれば、いつか男、女といった性別の枠に縛られずに生きられるようになるだろう。ありのままの自分、好きなものを好きと胸を張って言える世の中に変えていけるだろう。以上で、第47回私からの人権メッセージ作文募集を終わります。制作、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター。制作協力、テキスト化堺。制作完了、2026年6月。